ループの裏側に参りました。表側に引き続き、一般質問の用紙をお伝えします。
続いて、未来にツケを残さない政治の実現、練馬区議会国民民主党無所属クラブ、井上雄一郎の質問です。ビジョン策定について、第二次ビジョンの素案が作成された。これまでの進捗を振り返り、どのような認識でいるのか。
施策の一貫性、継続性を大切にしながら、新たな取り組みを盛り込みました。
財政について、この5年間で、保育、児童、高齢者、生活保護など、社会保障として支援に要する経費が185億円以上増大している。今後の歳入増加、歳出抑制への取り組みは、
練馬区独力での歳出額の大幅削減は難しいです。歳入面は特定財源の確実な確保や、国、東京都に新たな財源措置などを求めます。施設の新規整備の際は、将来の需要などを見極め、精査を重ねます。
ふるさと納税で練馬区が被る財政への影響と区民への周知方法は、
大きな減収が生じています。区法など工夫を凝らし、周知に取り組みます。
保育所について、将来的に少子化が進むと予測されているが、今後の保育需要の見通しは、
今後しばらくは保育所整備は必要です。合わせて長期的な視点に立った検討も行います。
SDGs について、国が進めている17の国際目標を掲げた SDGs を練馬区も取り入れ、持続可能な開発目標の設定を検討していくことが必要ではないか。なお、SDGs とは、サスティナブル・デベロップメント・ゴールズの略。2015年9月の国連サミットで採択された、すべての人に健康と福祉をなど、持続可能な社会を実現するための17の国際目標のこと。
第二次ビジョンでは、SDGs の目指す方向性も視野に入れ、戦略計画をまとめました。
三世代同居・近居について、三世代同居・近居によって得られるメリットをどう考えているか。
待機児童対策にとってはメリットですが、子育ては誰が担うべきか、最も尊重されるべきは、それぞれの家庭の思いです。
長期総合計画内で、三世代同居についての文言が削除された理由は、
国の施策の一環として、練馬区も三世代住宅建設を推奨していましたが、現在は住宅のストック活用が課題となり、施策の転換を図りました。
今後、練馬区としての取り組みは、
メリット・デメリットを研究します。
子ども・青少年を対象とした文化・芸術振興について、能楽体験や音楽鑑賞事業など、子どもや若者が芸術に触れる機会の充実に力を入れているが、今後のさらなる充実は、
子どもアートアドベンチャーなどの取り組みを継続し、さらに子どもたちが芸術に親しめる事業の充実に努めます。
普段触れることの少ない楽器の体験や、ジャズを演奏する機会を作ってみてはどうか、
管楽器や打楽器に触れ、演奏の楽しさを体験できるイベントの開催を検討します。
選挙啓発について、利便性の高い期日前投票所を増設してはいかがか。
他区の事例などを参考に研究を深めます。
普段からの区施設の来庁者に対して、期日前投票制度の周知啓発に力を入れるべきでは。
選挙啓発サポーターなどの意見を聞き、さらに効果的な周知方法などを検討します。
練馬区議会国民民主党無所属クラブ井上雄一郎の質問でした。代わって、高齢者障害者施策推進で共生社会の実現を、練馬区議会公明党平野正弘の質問です。災害対策について、区内民有地のブロック塀の早期調査を、
攻めの防災を推し進め、地域防災力の向上に取り組みます。本年度末完了見込みです。
危険ブロック塀の軽量フェンス化などへ助成を。
他自治体の取り組みの検証などを行います。
危険家屋などの早急な応急措置を。
消防や警察などと連携します。
避難行動要支援者対応の方向性を決めるべき。所見は。
地域に応じた仕組みや人材確保などを協議します。
実践的マンション防災講座の実施支援を、
練馬防災カレッジの講師紹介の仕組みの構築などを行います。
健康推進について、高齢者肺炎球菌ワクチンの任意助成制度の継続を、
国の経過措置終了に伴い30年度で終了予定です。国の動向を注視します。
がん検査に特定検診からのオプトアウト方式導入を。なお、オプトアウト方式とは、複数の検診の中から受けたくないものを選んでもらう方式のこと。
医師会などと協議し、受診環境の整備に向け検討します。
障害者グループホームについて、共生社会実現に向け、障害者理解の促進を、グループホーム運営事業者に、施設整備や運営経費などの支援を、
利用者の状況に応じたサービス提供ができるよう、整備などに関する補助制度を創設しました。
練馬区のグループホームの設置状況と今後の方針は、
450室が整備されています。練馬区障害者計画に基づき、住まいの場を拡充します。
入所希望者と家族が安心して入所できる環境整備を、
24時間相談体制などの拠点機能を担う施設を整備します。
支援員のメンタルヘルスの支援体制の構築を、
各専門研修などを実施しています。
高齢者施策について、買い物弱者の実態把握を、
次回の高齢者基礎調査時に、改めて詳細の把握に努めます。
区内の移動販売や買い物代行事業者の課題は、
収益の確保が難しいなどです。
移動販売場所の拡充支援を、
ニーズを確認し、東京都との調整などの支援に取り組みます。
見守りネットワーク事業協定の拡大と、協定団体との連携強化を、
新たに金融機関に働きかけています。地域ケアセンター会議への参加を呼びかけています。
高齢者見守りキーホルダーとシールの配布を、
医療・介護連携シートの携帯などを促します。
温室効果ガスの排出の削減について、電気自動車などのさらなる利用促進を、
災害時協力登録者制度を創設しました。電源としての活用も PR します。
徒歩や自転車、公共交通機関の利用推進を、
イベントなどでの啓発、自転車走行環境の整備などを進めます。
公共交通空白地域改善計画について、公共交通空白地域改善計画の進捗は、
緑バス放野ルートは再編に向け関係機関との協議などを進めています。
公共交通空白地域改善の早期実現を、
その他の再編についても調査検討などを進めます。
練馬区議会公明党平野正弘の質問でした。今度は新たな自治は自治基本条例の制定から、生活者ネットワーク橋本恵子の質問です。区長の基本姿勢について、区民と共に自治基本条例を作るべき。
改めて条例を制定する考えはありません。
区発注の契約には、労働と生活の時間をバランスよく確保するための環境整備の条件を。
練馬区の役割は、労働環境の改善などの経費を確保できる適正な価格で契約を締結することです。使用書に法令遵守などを定め、労務管理体制の確認、指導などを行っています。
生活困窮者支援について、区民と接する職員は、生活困窮者を知り、適切な支援につなぐ研修が必要。取り組みは、
税務職員なども福祉事務所の講習会などを受講しています。他部署に対しても、講習会などを順次実施しています。
介護保険について、自立を支援する生活援助サービスは、訪問介護の要。回数制限への対応は、
ケアプラン適正化の一環であり、回数制限ではありません。事情がある場合は、基準回数を超えても問題はありません。
発生抑制、リデュース、再利用、リユースの 2R の推進について、プラスチックの海洋汚染を食い止めるため、ゴミ減量を推進する 2R 社会に転換を。
リサイクルしないとゴミの発生抑制につながりません。今後も 3R を一体的に推進します。
子どもの権利と人権教育について、子どもの権利を学ぶ参加型プログラム、CAP、実施校の取り組みの研究、共有が必要。なお、CAP とは、チャイルド・アソールト・プレベンションの略。子どもたちが暴力から自分自身を守るための教育プログラム。
人権意識の育成は、区立全小中学校において、日々の教育活動で実践しています。
若者施策について、若者支援を新たなビジョンに明確に示すべき。
現行のビジョンに基づき、子ども・子育て支援事業計画に明確に位置づけています。
18歳成人に向け、中高生の消費者教育にどう取り組むのか。
文部科学省の通知を踏まえ、全庁的な検討組織を設け、関係機関の対応策などの検討準備を進めています。
大観道・青梅街道ハーフインターチェンジについて、工期も経費も不明、さらに住民合意がない、働きかけた練馬区が建設断念を決断すべき。
東京都・国が計画を決定しました。練馬区の意向だけで設置や構造を決定したとは考えていません。今後も早期開通を求めていきます。
区立図書館について、直営の練馬石神井図書館を指定管理にする社会情勢の格段の変化とは何か。
特別区ではすでに15区で指定管理を導入しています。全区立図書館232館中 52% に拡大されました。
学童保育の職員基準緩和について、内閣府が示した配置や資格要件の緩和に対する考えは、
地方での放課後児童支援員不足の実情を反映したものです。条例改正の考えはありません。
都心上空を低空飛行する新ルート計画について、区民も賛同し、白紙撤回を求める署名が提出された。地元の意見をどう把握するか。
引き続き国に対し、区民への丁寧な情報提供を要請します。
生活者ネットワーク、橋本恵子の質問でした。次は、子どもから高齢者まで安全安心な町練馬へ。練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問です。災害対策について、次女の意識向上へ、ソーラーモバイルバッテリー提供を要望、考えは、
必要な取り組みを早期に進めます。情報機器の充電機能確保策を検討します。
避難拠点の区立小中学校改築工事の進捗状況と見込みは、
大泉西中学校の改築完成をもって、全区立小中学校の校舎及び体育館で、IS 値 0.7 以上を達成します。
老朽化した学校施設改築の取り組みは、
おおむね年2校ずつの計画で実施します。
学童クラブについて、待機児童解消のため、学童クラブの小学校内設置、練馬クラブの全小学校整備を、
第二次ビジョンで取り組みます。練馬クラブはおおむね10年を目途に整備します。
入学予定児童の保護者に、放課後の居場所などを PR した取り組みの評価と今後の展開は、
安心したとの声を多くいただきました。来年度の説明会に生かすなどです。
練馬キッズ安心メール拡大の取り組みは、
今年度から児童館などで拡大しました。学校応援団広場への整備を検討します。
保護者負担軽減のため、給食提供の調査研究を、考えは、
11施設で父母会が宅配弁当を提供しています。実施状況を踏まえ調査研究します。
ICT 環境の整備について、教員の ICT 機器活用精通へのスキル向上の進捗や課題は、
活用方法などをまとめた事例集の作成や公開授業などを実施しています。
児童生徒全員へのタブレット端末配布へ、スピード感ある対応と調査研究を、
先行事例を踏まえ効果などを検証します。
置き勉に関する所見は、
柔軟な対応を図ります。
都市計画道路の整備と交通対策について、東京都と連携し、一刻も早い整備を
積極的に進めます。
放射35号線の早期開通を東京都に要請すべき。
おおむね整備を終えた区間は暫定的に開放予定です。
整備中の周辺道路の渋滞対策を東京都と連携し検討すべき。
交通量を調査し、必要な対策を講じることとしています。
平和台駅前地下自転車駐車場整備の進捗状況と開設の見込みは、
環状8号線南側の区体工事は完了しています。31年度末開設を目指します。
放射36号線の道路整備や周辺地域のまちづくりの取り組みは、
東京都が歩道の整備計画案を作成しました。まちづくり計画を定めるなどです。
補助172号線、区画回路1号線事業の進捗状況と見通しは、
補助172号線は 東京都が用地取得などを進めています。区画街路1号線は来年度より橋梁架け替え工事に着手する予定です。
道路整備に合わせた緑バスの再編は、
氷川台ルートを再編します。
福祉・医療について、検診受診率向上のため、周知・啓発を、
がん検診対象の全区民への個別通知などを行います。
区役所・東庁舎・診療所などの機材更新を定期的かつ適切に行うべき、
順次更新中です。今後も対応年数などを勘案し検討します。
練馬区議会自由民主党、高橋慎吾の質問でした。続いて、区民の声を施策に生かす取り組みの充実を、市民福祉フォーラム、加藤木桜子の質問です。介護保険と高齢者福祉について、認定が要介護と要支援を行き来する場合、サービス内容が異なり、利用者に負担、どう対応しているか。
地域包括支援センターをより身近で利用しやすい窓口とします。地域包括支援センターと居宅介護支援事業所のケアマネージャーが連携しています。
区外の高齢者施設に入所する人も多いが、実態把握をしているか。
特別養護老人ホームの入所待機者調査などを実施しています。
区内の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の待機状況は、
区全体では需要を満たしています。
これら実態の把握をきめ細かに進め、今後の施策に生かすべき。考えは、
高齢者基礎調査などで費用負担の移行なども把握しています。実態を踏まえ、都市型経費老人ホームの整備などを進めています。
図書館について、練馬区は新たに練馬石神図書館に指定管理を導入しようとしているが、理由は、
利用者アンケートで高評価を受けています。区民サービス向上と効率的運営が図られると判断しています。
指定管理官のリファレンスサービスの質の確保をどのように行っているか。
各図書館で情報共有などを行っています。
図書館での障害者サービスは、個々の利用者のニーズに応じたきめ細かな対応が必要。より専門性を発揮すべき。練馬区の考えは、
正規職員と図書館専門員がチームで担当し、ノウハウの蓄積などを行っています。今後も充実を図ります。
自殺対策について、自殺対策計画策定後、取り組みを実効性あるものにするために、来年度以降、どのように実施していくか。
自殺対策推進会議で年1回進捗などを報告し、必要に応じて改善を図るなどです。
介護現場など、様々な機関、部署との連携の進め方は、
顔の見える関係づくりや情報交換を行えるよう、事例検討などを実施します。
勤労福祉施策について、労働にまつわる新たな課題が多くなる中、勤労福祉施策をさらに発展させるべき、考えは、
勤労福祉会館は、類似施設と合わせ、より利便性などが高まる事業などの在り方を検討します。
勤労福祉会館のバリアフリー化の方針は、
大規模改修の際はエレベーターの設置などを検討します。
手話という言語について、手話言語法、条例を求める当事者の思いをどう受け止めているか。
手話を言語として普及・研究できる環境整備をしてほしいなどの思いがあると理解しています。
手話言語条例を制定すべき。
制定する考えはありません。
教育機関として、聴覚障害者の情報保障への取り組みは、
小学校2校などに通級指導学級を設置し、難聴の児童生徒に個別指導などを行っています。
学校教育での取り組みを具体的に示せ、
総合的な学習の時間などの活用、手話を目的とした部活動などです。
市民福祉フォーラム、加藤木桜子の質問でした。以上、一般質問の要旨をお伝えしました。
次は、議決した議案です。本会議で賛否の分かれた議案については、賛成、反対、それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党。練馬区議会公明党は公明党。 日本共産党練馬区議団は共産党、練馬区議会国民民主党無所属クラブは国民無所属、生活者ネットワークは生活ネット、市民の声練馬は市民の声、練馬区議会立憲練馬は立憲練馬、練馬区議会維新の会は維新、オンブズマン練馬はオンブズ、市民福祉フォーラムは市民福祉。以上です。可決したものです。府庁提出議案、練馬区特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、業務協力員及び防災宿直専門員の報酬額を改める、練馬区後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期を12期から9期に変更するため所要の改正を行う、練馬区立練馬総合運動場公園条例の一部を改正する条例、大型車両にかかる駐車場の使用料を規定するため所要の改正を行う、練馬区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例、練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例、北町八丁目緑地、北町 8-12-36 を新設する、練馬区一人親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、練馬区児童育成手当条例の一部を改正する条例、特別区道路線の認定について5件、練馬区立大泉西中学校校舎等改築工事請負契約、練馬区立大泉西中学校校舎等改築機械設備工事請負契約、練馬区立大泉西中学校校舎等改築電気設備工事請負契約、仮称練馬区立練馬総合運動場公園整備工事請負契約の一部変更について、仮称平和台駅地下自転車駐車場整備工事第二工区請負契約の一部変更について、練馬区立下石神小学校校舎等改築工事請負契約の一部変更について、練馬区立下石神小学校校舎等改築機械設備工事請負契約の一部変更について、練馬区立下石神小学校校舎等改築電気設備工事請負契約の一部変更について、練馬区立自転車駐車場の生産機等の買い入れについて、土地の買い入れについて、仮称練馬区立上石神井三丁目公園用地、指定管理者の指定について、練馬区立区民産業プラザ、一般社団法人練馬区産業振興公社、期間2年、指定管理者の指定について、練馬区立石神井公園ふるさと文化館、公益財団法人練馬区文化振興協会、期間2年、指定管理者の指定について、練馬区立石神井松の風文化公園、練馬区体育協会、上文、五十嵐商会共同事業体、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立石神井町福祉園、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会、期間5年。当該期間内に、旧、坂野台運動場用地における生活介護事業所の開設に伴い、石神井町福祉園を廃止する場合にあっては、同福祉園を廃止する日まで。指定管理者の指定について、練馬区立白百合福祉作業所、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立片栗福祉作業所、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間5年。指定管理者の指定について、 練馬区立白百合荘、社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立豊玉障害者地域生活支援センター、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立石児井障害者地域生活支援センター、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立母子生活支援施設、社会福祉法人太陽社、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立はつらつセンター豊玉、社会福祉法人法友会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立土師田デイサービスセンター等、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立高野台デイサービスセンター、社会福祉法人安心会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立小竹図書館、ハートフルサポート共同事業体、期間5年。賛成、自民党、公明党、国民無所属、維新。反対、共産党、生活ネット、市民の声、立憲練馬、オンブズ、市民福祉。議員提出議案、義援金差し押さえ禁止法の恒久化を求める意見書。委員会提出議案、平成30年度の病院等への病床配分に係る意見書。議決した議案でした。続いて、結果の出た陳情です。本会議で賛否の分かれた陳情については、賛成、反対、それぞれの会派名を略してお伝えしています。採択となったもの、陳情第71号、豊玉北地区区民館の改修を求めることについて、陳情第83号、豊玉北地区区民館の大規模改修について、不採択となったもの、陳情第152号、豊玉保育園の民間委託計画に関して、調査と検証を求めることについて、願意に賛成、共産党、生活ネット、市民の声、立憲練馬、オンブズ、市民福祉。願意に反対、自民党、公明党、国民無所属、維新。陳情の用紙は区議会ホームページでご覧いただけます。結果の出た陳情でした。代わって会議の開催状況です。11月30日金曜日、議会運営委員会。本会議、所信表明、議案上程など。12月3日月曜日、本会議、一般質問。4日火曜日、議会運営委員会、本会議、一般質問。5日水曜日、本会議、一般質問。6日木曜日、常任委員会、5委員会。7日金曜日、特別委員会、4委員会。10日月曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。12日水曜日、常任委員会、5委員会。特別委員会、4委員会。14日金曜日、議会運営委員会。本会議、議決。以上です。会議の開催状況でした。今度は定例会の開催予定です。次回の定例会は2月1日金曜日から開催する予定です。どなたでも傍聴できます。 お気軽にお越しください。傍聴受付、本会議西庁舎9階の傍聴席入り口、委員会西庁舎5階の議会事務局。なお、本会議各委員会の開催日時などの詳細は電話などでお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。聴覚に障害のある方で手話通訳をご希望の方は事前にお申し出ください。定例会の開催予定でした。次は寄附行為等の禁止についてお伝えします。政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止。政治家、候補者、候補になろうとしている人、現に公職にある人が選挙区内の人に寄付をすることは法律で禁止されています。党令のための自筆によるものは除き、年賀状などの時効の挨拶状を出すことも禁止されています。また有権者が寄付を求めることも禁止されています。禁止されている寄付は次の通りです。病気見舞い、入学祝い、卒業祝い、お中元、お歳暮、落成式、開店祝いの花輪、結婚祝い、香典、紹介の集会や旅行などの催し物への寸紙や飲食物の差し入れ。区民の皆様のご理解をお願いいたします。寄付行為等の禁止についてお伝えしました。続いて各会派の構成をお伝えします。私たちは区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。練馬区議会自由民主党17人、幹事長小川恵子5期、副幹事長関口和夫10期、柏崎剛4期、田中秀勝4期、上野宏美3期、川澄雅彦1期、幹事柴田幸子1期、構成員小林貢ぐ8期、村上悦恵7期、小泉淳二5期、藤井隆5期、西山清隆5期、笠原光三4期、福沢剛4期、田中義之2期、鹿島正夫1期、高橋慎吾1期。練馬区議会公明党12人、幹事長三永務3期、副幹事長宮原義彦5期、柳沢義美3期、酒井妙子3期、幹事宮崎春夫1期、構成員内田博則4期、斉藤静夫4期、薄井民夫4期、吉田由里子4期、西野光一2期、平野正弘1期、小川浩二1期。日本共産党練馬区議団6人、幹事長有馬豊4期、副幹事長島田拓2期、幹事米沢千尋3期、構成員薬師達也2期、坂尻正幸1期、野村節1期。練馬区議会国民民主党無所属クラブ4人、幹事長井上雄一郎1期、副幹事長石黒達夫2期、幹事倉田玲香3期、構成員浅沼俊幸8期、生活者ネットワーク3人、幹事長君垣恵子2期、副幹事長 柳井勝子、2期。構成員、橋本恵子、2期。市民の声練馬、3人。幹事長、池尻誠司、4期。副幹事長、岩瀬武史、1期。構成員、河口洋子、1期。練馬区議会、立憲練馬、2人。幹事長、白石恵子、3期。副幹事長、野沢奈々、1期。練馬区議会、維新の会、1人。山田和義、6期。オンブズマン練馬、1人。土屋俊弘、4期。市民福祉フォーラム、1人。加藤木桜子、3期。以上です。各会派の構成でした。おしまいは後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで区民の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第211号は、平成30年第4回定例会を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ、読みやすい区議会だよりを目指し努力してまいります。本誌についてご意見、ご要望がございましたら、議会事務局までお寄せください。どうぞよろしくお願いいたします。広報図書委員会、委員長、小川恵子。委員長職務代理、立永務。委員、有馬豊。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、桜井義弘、石村志保、岩田理香子でお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。